176節。君主たちはゆえもなく私を迫害します。しかし私の心はあなたの御言葉におののいています。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。私は偽りを憎み忌み嫌います。私はあなたの御教えを愛しています。あなたの義の裁きのゆえに私は日に七度あなたを褒めたたえます。あなたの御教えを愛する者には豊かな平安がありつまずきがありません。主よ、私はあなたの救いを待ち望んでいます。私はあなたの仰せを行っています。私の魂はあなたの里しを守っています。限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと里しを守っています。私の道はことごとく御前にあるからです。主よ、私の叫びが御前に近づきますように。あなたの御言葉の通りに私に悟りを与えてください。私の切なる願いが御前に届きますように。あなたの御言葉の通りに私を救い出してください。私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私にあなたの掟を教えてくださるからです。私の舌があなたの御言葉を歌うようにしてください。あなたの仰せはことごとく正しいからです。あなたの御手が私の助けとなりますように。まことに私はあなたの戒めを選びました。主よ、私はあなたの救いを慕っています。あなたの御教えは私の喜びです。私の魂が生きあなたを褒めたたえますように。そしてあなたの裁きが私の助けとなりますように。私は滅びる羊のようにさまよっています。どうかこのしもべを探してください。私はあなたの仰せを忘れません。本日はこれらの箇所より羊のようにさまよいと題しまして、鴨下直樹牧師に語っていただきます。お願いします。
先ほど詩式者の祈りの中にもありましたけれども、詩編第119編も今日でやっと最後になりました。やっとと言っていいかどうかは分かりませんが、同じような御言葉をずっと聞き続けてですね、本当に御言葉に生きるということがどれほど大きな幸いなのかということがこの詩編の119編ではひたすら語られていました。この詩編119編の背景にはおそらく預言者エレミアの時代のような、そういう状況があっただろうと考えられます。周りの国々の、支配あるいはそのようなこう外敵に囲まれながら信仰に立ち続けようとする、その幸いを求めているのです。今日のこの161節から168節の部分ではこの祈り手がどれほど御言葉を愛しているのか、神の御救いに期待してどんなに自分がちゃんと戒めを守っているのかということが何度も何度も語られています。なぜそこまで御言葉を大切にするのか、その理由として165節でこう語っています。あなたの御教えを愛する者は豊かな平安がありつまずきがありません。御言葉を愛して歩んでいくということが困難な生活の中でも確かな平安を約束してくれるのだ と信じているのです。来週から、今週からですね、もうお隣の愛知県では3度目の緊急事態宣言が出されることになりました。この岐阜市でもまん延防止等重点措置というのが取られることになると報道されております。1年数ヶ月に及ぶこのコロナ禍で多くの人たちの生活が脅かされています。またこの3度目の緊急事態宣言で7万人の失業者が出るだろうというようなことまで試算されているようです。平安と言えるには程遠い生活を多くの人たちが強いられています。あなたの御教えを愛する者は豊かな平安がありつまずきがありません。このように言えるのはよほどのことです。ではこの詩編の詩人が主の御教えをどのように愛してきたのか、それがその前の164節で記されています。私は日に7度あなたを褒めたたえます。長い教会の歴史の中で教会はさまざまな礼拝の仕方を作り出してきました。中でも修道院では1日に7回礼拝をするという聖務日課と呼ばれる習慣が生まれました。この聖務日課と呼ばれるのはミサ、聖餐式をするのではなくて御言葉に思いを寄せる、そういう礼拝が修道院では行われていたようです。この習慣が始まったのは6世紀の修道院から生まれたそうです。でこの聖務日課の根拠となっているのが今日のこの箇所、詩編119編の164節の箇所なんです。まず、日課というふうに言うんですが、日、毎日それを課していくわけですが、晩課、晩の課題の課と書くわけですが、一日の仕事の終わりに礼拝が行われます。そして就寝前に就課が行われます。でその後は小課、宵の課と書きます。あるいは夜課、夜の課と書くんですが、深夜に礼拝が行われました。そして夜明けに行われる賛歌、賛美歌の歌と書くんですが、そして夜が明けてしばらくすると1時間という礼拝が行われます。そして午前中にもう一度賛美歌と呼ばれる礼拝をします。正午には6時間そして午後には9時間というふうに行われて、1日に7回礼拝をする。また仕事が終われば晩歌をする。そういうふうにずっと一日の中に礼拝をし続けるという習慣が生まれていったわけです。これが修道院生活の基本になっています。起きている間、2、3時間に1回は礼拝をして御言葉を味わう、そういう時を持っていることになります。この詩編の言葉から主にある平安を求める生活というのをよく考えて作り出した一つのキリスト者たちの生活の姿が、このように記されているわけです。それは私たちとはまるで違う浮世離れした生活と思うでしょうか。それとも主にある平安というものをそこまで真剣に追い求めた姿と思われるでしょうか。これはカトリック教会の考え方、それも修道院に入るような特別な人たちがすることというふうに考えることもできるかもしれません。もちろん主の御言葉を愛する生活というのはそこまでしなければならないということではないと思います。 けれどもそこまで主の言葉を真剣に求めて信仰の歩みをしている人たちがいる、あるいはいたということに心を寄せることは大切です。主と共にある生活の平安というのは何もしないで与えられるというのではないのです。主と共に歩んでいくためにはいつも主の御言葉を聞いていたいという主に対する愛がなければ成り立ちません。結びの169節から176節の箇所では何度も主への祈り、主への願いが捧げられています。私の叫びが御前に近づきますように、私に悟りを与えてください、私の切なる願いが御前に届きますように、私を救い出してください、私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください、私の舌があなたの御言葉を歌うようにしてください。まだまだ続いていきます。あげればキリがないほど願い事の祈りというのがここには続いています。このような願い求めの祈りの根底にあるのはこの現状を変えてほしいという切なる祈りです。自分の祈りが主の前に届いていない、自分の叫びが主に聞こえていない、賛美が出てこない、そういう姿が見えてきます。この詩篇の祈り手と今の時代を生きる私たちとの間にどれほどの差があるというのでしょうか。祈り手は祈ります。最後の176節です。私は滅びる羊のようにさまよっています、どうかこのしもべを探してください、私はあなたの仰せを忘れません、そう言ってこの祈りを結んでいます。まるでルカの福音書に記されている100匹いた羊から1匹迷い出たあの羊の主イエスの例え話がこの背景にあるのではないかと思えるような、そんな御言葉です。群れからはぐれる一匹狼というのは聞いたことがあっても一匹羊というのでは格好がつきません。国王の存在を気取ったとしても羊ではその先が見えています。狼は自分で狩りをしてその糧を得ることができますが、羊は目の前の草しか見えません。そしてその目の前の草を食べ尽くしてしまえば他に移っていくしかないのです。そしてそのためには羊飼いによって緑豊かな牧草地に導いてもらわなければ生き抜くことができないのです。聖書には神とイスラエルの民のことを羊飼いと羊に例えて語られている箇所はいくつかあります。けれども自分のことを羊に例えているのは、おそらく詩篇の23篇が最初だと思います。ダビデの子供の頃にした羊飼いの経験があの詩篇の背景にあると言われています。この詩篇の中にもそれほど多くはありませんけれども、自分が羊のようだと言いながら自分を羊になぞらえて祈る者の姿が出てくるようになります。しかもこの176節の滅びる羊という表現は聖書の中でここにだけ出てくる表現です。これを別の翻訳では迷える羊とか失われゆく羊、いろんな翻訳をしました。でこの表現を主イエスがご自分の例え話の中で使われたのはどうも間違いないようです。 そのままではやがて滅んでいってしまう羊の姿と私たちの姿が重なると他の誰でもない主イエスご自身がそう思われたのです。私たちは主に見出していただかなければ生きていくことができない存在です。この祈り手は自分が羊のように弱い存在なのだということを知っていました。自分の限界を知っていたのです。そして主が救ってくださる、主のしてくださることが最善だということを知っていました。私たちが主に祈るときにこのことを知っている、このことが分かっているということが重要なのです。私は弱く、主は強いお方であると知っている。そのことが分かっているならば、その人は主の祝福には遠くないのです。今日はこの後で霊天部の主催で毎年行われている礼拝の学びというのをいたします。今年私に与えられているテーマは今集まることの意味です。教会のことをエクレーシアと言います。主に呼び集められた者たちの群れのことをエクレーシアと言います。私たちは主の前に呼び集められる民である。すべてはここから始まりますけれども、今このコロナウイルスのために集まるという教会として当たり前のことが脅かされています。そして集まらなくても礼拝ができるということを今世界中の教会が試行錯誤しながら行っています。教会に集うことができないにはさまざまな理由があります。医療施設で働いている方、福祉施設で働いている方、あるいは職場から人の出入りする場所への注意が呼びかけられている方々がおります。あるいは自分自身が病を抱えているためにこのウイルスに感染しないように警戒しておられる方もあると思います。それはやむを得ない事情です。その考えを改めなければならないということではもちろんありません。主はなぜ人々をご自身の御前に呼び集められるのでしょうか。それは主を礼拝すること、主を知り、この主が私たちのすべてであられることを知ってほしいと願っておられるからです。そしてこの主に祈りを捧げ、賛美を捧げ、感謝を捧げることを主は願っておられます。私たちの目の前にある困難な生活状況に怯えるのではなくて、その主がすべての支配者であられることを知ってほしいと主は願っておられるのです。私は迷える羊、そして主は我が牧者である、そのように告白することができるために、私たちはその主の御前に出て礼拝を捧げることを通して、この主の知識をお互いに共有し合っていくのです。一人孤独に一匹羊として歩もうとすることを私たちの羊飼いであられる主は危ないとよく知っておられます。このままでは滅んでしまう、このままでは狼の餌食になってしまう、このままでは谷間に落ち込んでしまうかもしれない。羊飼いであられる主は弱い存在でいる私たちを強め、慰め、励まして、共に手を携え合って歩んでいくことができるように導きたいと願っておられるのです。 まあ、このことも後でお話をしようと思っている一つですけれども、教会の働きの一つに牧会と呼ばれるものがあります。多くの場合はそれは牧師の仕事だというふうに考えられていることがたくさんあります。牧師がその教会の羊飼いで、その教会に集まってくる人たちのお世話をする、それが牧会だというふうに考えられていることがありますけれども、本当はそうではありません。エクレシアとコイノニアという言葉があります。コイノニアというのは交わりという意味です。そこでは礼拝で主の御言葉を聞くことができなくなっている人たちを一緒に支え合って、もう一度御言葉を聞けるようにする、そういう働きが考えられています。病気で礼拝に来ることができないなら訪問をする、あるいはこうしてオンラインで自宅にいても礼拝ができるようにする、それもこの牧会の働きの一つです。誰かの話を聞いてあげたり、悩みを分かち合ったりしながら、主の言葉が聞けなくなってしまっているその原因を取り除いていく、それも牧会の働きです。そこで生まれる交わりがコイノニアと言われるものです。一人は羊のように弱い無力な存在であったとしても、みんながいることでお互いに励まし合って支え合うことができるのです。私は滅びる羊のようにさまよっています、どうかこのしもべを探してください、この言葉は私たちの主への叫びの言葉でもありますが、この言葉は私たちお互いに向けられている言葉でもあるのです。孤立してしまって、あるいは孤独になってしまっている、滅びる羊のようになっている人がいるなら、私たちも一緒になってその人を探していく、そういう必要があるのです。そして一緒に主の御言葉を聞いていくのです。この詩篇の119編はこういう言葉で始まりました。一節です。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えに歩む人々。主の御教えに歩んでいく人々、主の全き道を行く人々の上に主の幸いがあるのだと、この119編はそう言って語り出したのです。この主の幸いを私たちはお互いに分かち合っていくのです。それが教会であり、それが主にある交わりです。私たちの主は私たちに言葉を通して語りかけてくださるお方です。そしてその私たちが幸いに生きることができるように心を配ってくださる羊飼いのようなお方、それが私たちの主なのです。お祈りをいたします。羊飼いであられる主よ、主よ、どうか私たちを探し出してください。私たちは迷える羊のようになっています。この現代の私たちの生きている生活の状況の中にあって、一人一人置かれているところは違いますが、それぞれに困難を抱えています。主よ、私たちを知ってください。私たちを憐れんでください。そして私たちの羊飼いとなってください。私たちに必要な緑の牧場に私たちを導いてください。私たちを豊かな水飲み場に導いてください。 私たちが死の影を行くようなことがあっても、あなたを見放さず、あなたが見捨てることのないお方であることをどうぞ思い起こさせてください。主よ、私たちが主にある幸いをいつも心に刻んで歩んでいくことができるように、御言葉を私たちに語り聞かせてください。私たちはあなたの御言葉を聞くことによって平安を得ることができます。見えなくなってしまっているあなたの支配しておられるものがもう一度見えるようになります。主よ、どうか私たちをあなたの支配のもとに招いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。